権利を主張する前にまず貢献を考えよう。これあるバドミントン教室のレポートにあった言葉なんですけど、なんかこうあなたの成長を考える上で結構ぐさっとくるというか確信をつく問いかもしれませんね。
そうですね。今回はその2025年8月12日のバドミントン教室レポート、これを一緒にちょっと深掘りしていきたいなと思ってます。
はい、これがですね、単なる技術の話だけじゃなくて、悪いプライドをどう乗り越えるかとか、教える側の心構え、さらには人気アニメの進撃の巨人なんかを引き合いに出して、人間のこう普遍的な課題にまで触れてるんですよね。
進撃の巨人ですか。それはまたどうつながるのか興味深いですね。
すごく示唆に富んでる内容なんです。
なるほど。じゃあ単にバドミントン上達うまくなりたいっていうだけじゃない、もっと深い学びがありそうですね。
まさにこのレポートから、皆さんの成長を後押しする考え方とか自己認識を深めるヒント、あるいは上達の本質みたいな、そういうエッセンスを抽出していければと。
はい、そうしましょう。
では早速最初のテーマからいきましょうか。
はい、権利主張 VS 貢献意識ですね。レポートが指摘しているのは給料とか待遇とか、そういう受け取る権利について不満が多い人ほど、自分がどれだけ貢献してるかっていう視点がちょっと抜け落ちがちじゃないかと。
なるほど。つい会社が悪いとか周りが悪いとか外に原因を探しちゃうんですね。
耳が痛い話かもしれませんね。これは
レポートではその貢献意識を持つことがどうして成長につながるのか、そのあたりのメカニズムについてはどう触れてますか？
ですね、重要なのは意識のベクトルが変わる点だと思うんです。
意識のベクトルですか？
はい、権利を主張するときって意識はやっぱり外に向くんですよ。他者とか環境からの見返りとか評価とか。でもそれって自分じゃコントロールしにくい部分が大きいじゃないですか。
そうですね、確かに。
一方で貢献を考え始めると意識は自分の内側、つまり自分の行動とか努力に向かう。
はい、
こっちは自分でコントロールできる部分が多い。だから結果としてスキルが上がったり、やれるぞっていう自己効力感につながりやすい。
なるほど。
レポートではこの主体性というか意識の転換が成長の鍵なんだと、そういう示唆がありますね。
なるほどな。自分で変えられるところに集中すると、分かりやすいですね。じゃあ次に指導者の在り方について。子育ては美徳にあらずっていう、これもまたちょっと衝撃的な言葉ですが、
これはかなりインパクトありますよね。
どういう意図なんでしょう？
これはですね、指導する側の自分が育てたいとか自分の教え方で成功させたいっていう欲求そのものが、一種の傲慢なエゴになりかねないぞと、そういう厳しい指摘なんです。ここで言う悪いプライド、つまり自分が間違ってるかもって認めたくないとか変化を恐れる、そういう自己防衛的な気持ちがかえって相手の可能性を縛ってしまう危険があると。
自分が正しいって思い込んじゃうと他のやり方とか新しい視点を受け入れられなくなるみたいな。
そうなんです。
でも教える側としてある程度の信念とか、こっちの方向がいいんじゃないかって示すことも大事だと思うんですけど、そのあたりのバランスは？
それは良いご指摘ですね。レポートもただ何でもかんでも受け身でいなさいって言ってるわけじゃないんです。
はい、
大事なのは自分は完璧じゃないんだっていう謙虚さ、これを持ちつつ相手をよく観察して対話して、その人自身がこう自ら伸びていくための環境を整える、いわば伴走者になる姿勢、これが重要だと。
伴走者ですか。
知識を一方的に押し付けるんじゃなくて一緒に探していくみたいな。その上で経験から来る方向性を示すのはもちろん必要ですけど、それは絶対的な正しさの押し付けとは違うということですね。
なるほど。伴走者、相手が主体だけど道も示すと。で、このエゴとかプライドの問題って個人の心の中だけじゃなくて、もっと大きな話にもつながるとレポートは指摘してるんですね。
そうなんです。
そこでまさかの進撃の巨人が出てくると。
そうなんですよ。これ単にアニメの感想とかじゃなくて、人間のもっと根源的な問題を考えるための例えとして使われてるんですね。
ほう。
レポートのコーチが指摘してるのは、進撃の巨人で描かれている、もう世界が滅びそうなのに争いを止められない人間とか、
はいはい、
あるいは無知とか偏見が生む憎しみの連鎖とか、 誰もが自分の正義を信じて疑わない姿。
確かに描かれてますね。
これを例えばチーム内のちょっとした対立とか、あるいは新しいアドバイスを素直に受け入れられない頑固さとか、もっと身近なレベルでの壁とこう重ね合わせてるんです。
なるほど。作中にも自分たちの正義は誰かの悪魔かもしれないみたいなテーマがありましたけど、それがバドミントンの練習とか人間関係の中でも自己中心的な考えとか成長を邪魔する壁として現れるってことですね。
まさに。
レポートで引用されてた何も捨てられない人は何も変われないって言葉も、そういうプライドとか凝り固まった考えを手放すことの重要性を示してると。
その通りです。古い考えとか過去の成功体験にいつまでもしがみついてると変化できませんからね。
ええ。
で、面白いのがこういう心構えの変化がコート上の具体的な動きにもちゃんとつながってるんだとレポートが示唆してる点なんです。
え、そうなんですか？技術的な部分に。
はい。例えばフットワーク、一歩踏み込むときに無意識にちょっとブレーキかけちゃう癖がある人。
ああ、いますね、そういうの。
レポートだとそういう場合にほんの少しだけ足先を内側に入れるとか、そうするとスムーズに体重が移動できるみたいな具体的な工夫に言及してるんです。
へえ。
あとはラケットヘッドは軌道なんかもインパクトの瞬間までできるだけ低い位置を保つ、そうするとより効率よく力が伝わるとか。
なるほど。一見するとすごく細かい技術の話に見えますけど、これもある意味古い動きっていう固定観念を捨てることで新しい効率的な動きを得るっていうさっきのテーマとつながってるんですね。
ええ、まさに。
なんかこう動きを科学するじゃないですけど、感覚だけに頼らない分析的な視点も感じますね。
そうですね。感覚ももちろん大事なんですけど、やっぱり物理的な原則に基づいた分析っていうのが再現性のある上達には欠かせない、そういう考え方が根底にあるように思いますね。
さて、今日の話をこう振り返ってみると、顕微より貢献っていう、まず自分の行動に目を向けること、それから指導者の謙虚さの伴走者としてのあり方、
はい、
そして自己の正義を疑ってみる視点、さらに変化のためには何かを捨てる勇気も必要だと、
ええ、
こういったテーマが浮かび上がってきましたね。
バドミントンっていうすごく具体的な活動を通してですけど、非常に普遍的な人間の成長に関わるヒントが語られてたなと。
そうですね。
これってきっとあなたの仕事とか何か学んでることとか、あるいは普段の人間関係なんかにも応用できる視点ってたくさん含まれてるんじゃないでしょうか。
本当にそう思います。技術を磨くってことは結局自分自身人間性を磨くってことにももしかしたらつながってるのかもしれないですね。最後にぜひあなた自身にも問いかけてみてほしいんです。何も捨てられない人は何も変われない、この言葉どうでしょう。今あなたが変化とか成長のために手放す必要があると感じる古い考えとかこだわり、何か思い当たるものはありますか？ちょっと立ち止まって考えてみる、そんなきっかけに今日の話がなれば嬉しいです。